28年は戦争に枯れた年である。いよいよ明日、いでたちという日であったと思う。虚子と与とに告別の辞を与えられたが、それまではただ、物好き半分に従軍せられるものとのみ思っていたのに、その告別の辞において、初めてその抱負と従軍の真意とを知ったのであった。元来、この雪を切に羨望しておった我々は、その抱負を知るに及んで、それがますます嬉しくなって、この別れ、悲しくも何ともなかった。広島に着く。船に乗る。近州に着いたなどの放置のある旅。むしろ危険に近づかれるのを何か非常な、愉快なところへ乗り込まれるように思うていた。が、何ぞ知らんで、その間、予想外に苦心をなめ、三男に会われたのであった。その留守中、東京で一大事ができた。それは、四季君とはいとこにあたる、富士の琥珀君の変死である。ちょうど、花の真っ盛りの頃で、よらも病院へ、ひずめ、よずめして、看護をしたのであったが、入院後7日間、花の散るのとともに、ついにその葬式を営むこととなった。当時、意外の出来事に、ほとんど失神しそうなくらいであったが、何はともあれ、これを従軍中の四季君に奉しなければならんと、余がその手紙を書く役になったが、その手紙はほとんど夢中で書いてしまった。ところが、その後、一月も経つか経たないかに、さらに驚くべき放置があったというのは、四季君その人が病気で、神戸まで帰られ、神戸病院に入院はされたが、その病、甚だ、危篤であるとの放置であった。幸い、虚子は当時、京都におったから、早速、その看護に駆けつけたが、毎日の病床放置は、一向、心配を増すばかりで、立ってもいてもたまらなかった。そうこうするうち、医者はこういう、ああいうというので、ついに世は、四季君の母堂と一緒に、看護に行くこととなったが、その途中、あるいは、不法に接するようなことはなかろうかとまで心配した。神戸についての地は、虚子と交番に、毎日、病床日記をつける。諏訪山へ、いちごを買いに行く。不十分ながらも、介抱の功が現れて、一月も経ってから、四季君に元気も出てくるし、医者も、今じゃからは言うのですが、初めのうちは、左の肺へ空気は少しも通わなかったですからな、など、笑いながら語るようになった。この回復の確保を得てから、虚子は母堂を連れて、一時帰国した。その間、よう一人、介抱の役に当たったが、もう、談話も十分できるようになっておられたから、話は主に俳句に関したことで、句の品評を試みたこともたくさんあった。しかし当時、世が初めて教わったのは、画題の句作法であったのだ。画題は、やや連句のごとし、絵を連句の前句のごとく見なして、それに後句を作るようにものすべし、というのがその主意であった。それでいろいろな課題を設けて二人で作ったうち、ここに植木棚か何かあって、鉢植えが二つ三つ、そのところに倒れているような絵があるとして、それに対せよというのがあった。今日はその植木鉢の倒れたのを地震で倒れたという見立てをして、句は忘れたが、地震降って、とか何とかやって、四季君のを見ると、これも句を忘れたが、猫が暴れた、とか何とかいう思考があったので、なるほど、その方が面白い見立てようだ、などと感心したこともあった。大抵こういうのは、朝台を出しておいて、昼後に互いにその句を見合うというふうにしておったのであったが、夜も 前後10年の交際の間に、この1ヶ月ほど親しく手を取って教わったことがないように記憶する。その他、送別、留別、または祝長など、前置きの必要な句の作り方もだんだん叱られた。かくて虚子も国から出てくる。間もなく世は、後を虚子に依頼して、母道に供して祈祷したが、その後、幾度もなく退院して、しばらく妻の保養院に滞在するとの報があり、後、松山で療養を加えた上、その10月、めでたく東京に帰られた。昨年のことであったか、四季君曰く、諸君が旅行をされるについては、自分の足の立たんことが甚だ不満足であるし、それに、どこで何を食ったの、酒を飲んだのという話を聞くと、何一つ、羨ましからぬものはないが、集中、最も羨ましいのは、近頃は旅行先、大抵のところで俳優を訪ねたり、また歓迎会を開かれたりすることで、自分の旅した自分とは全く趣が変わっておる。我が輩も一度くらい歓迎会に臨席してみたい、うんぬん。当時、妻に滞留されしも、同地に俳優があるではなし、今日のように、神戸や明石にも誰一人仲間もなかったので、唯一の虚子一人がその話し相手であったということである昔を思うと、覚えず、追悔の情に堪えない。以上は、この28年の国、錦州や妻の句の出ておるから起こる連想で、覚えず、当時のことを追想したのであったが、その錦州の句というのは、カササギの人に扮する春日かな。長き日やロバを追いゆく無知の影。ゆく春の酒を賜る陣屋かな。戦いの後に少なきツバメかな。錦州の縄文高き柳かな。なし昨夜戦の後の崩れ家。梨おいて、花まばらなり、ニラ畑。などである。ちょうど時効が春であったので、春の句ばかりである。かっこ、その他の錦州の句は、その後、日本に帰って後作られたのである。これを見ても、四季君の癖の、那辺にあるかを知ることができる。いずれも、音が、有用、少しも差し迫ったところがない。一方から言うと、戦後の光景であるというので、ことに悲惨な言葉を使ったり、豪傑ぶったことなどを言い散らしたりする誇張的文詞は少しも認められない。が、誇張的文詞のないところが、あるいは四季君の苦心の損するところであって、あながちこれが、四季君の癖であるということを得ぬかもしれぬが、実際、戦後の惨憺たる光景であってみれば、悲痛な言葉も、公害な調子もあって差し支えないかとも思うのである。とはいえ、この恩賀なうちに、ちゃんと戦後のある光景が現れておって、いかにもその実況に臨む感のあるのは、老子と言わざるを得ない。妻滞在中は、ところが名所であるのと、元気が回復した時であったから、口をついて出るもの、ことごとく、17時死であったらしく感じられる。時効を言うと、ちょうど夏の末から少し秋へかかったかとも思う。暁や白鳳過ぎゆく蚊帳の外。二門投げて、寺の縁かる鼓かな。ものすごき平家の墓や越した闇。人もなし木陰の椅子の塵松葉。なでしこに蝶々白し誰の玉。入り口に麦干す家や 古すだれ。秋立てば寂し、立たねば作るし。そばはあれど、よさむのうどん気候しめせ。須磨寺の角を過ぎゆくよさむかな。藍色の海の上なり須磨の月。など皆、須磨という魔よきなる句である。幾万、幾千句の中から、800足らずの句を選抜して、この句章ができた比例から言うと、この他、須磨の句がどれほどあったか、ほとんど想像のほかであろう。その他、春の部に、立ち入れて、蕎麦屋の角のおぼろ月。立ち入れて、蕎麦屋の角のおぼろ月。とある雲、立ち入れて、蕎麦屋の角の何々という夏の句であったのを、調和の思わしからぬ点から春の句にされたのではないかとも思う。この蕎麦屋は言うまでもなく、あつ森蕎麦のことである。あつ森蕎麦というのは、須磨の海岸に、あつ森の塚と称する五輪の碑がある。その前にある蕎麦屋であって、裏には、絹の裏波打ち寄せて、淡路島も手に取るように見え、前には、一の谷の山続き、松、青々と茂っておるというような、よほど感じの良い蕎麦屋である。以前は、ほんの茅屋で、畳も、荒むしろ同様、その他、器物から一切のもの、よほどひなびておって、うたた、後人の十戒を慰めたものであったが、近頃はだいぶ銭が儲かるかして、そのそばへ妙な料理店のようなものを建築したりして、かっこ、もっともそば屋は、松林中の一軒家であった、はなはだ俗領したということである。なお、病む人の花鳥にすがるお気かな。病む人の顔にかけたる花鳥かな。明け方の蚊や外せどもいびきかな。雲の峰、白穂南に群がれり。ぜひもなや、足をかのさすうつしもの。早柳や病の窓の夕眺め、砂浜や残る暑さをほのめかす。門出の用意して寝るよさむかな。などの句も前置きはないが、あるいは保養院滞在中の写生の句でないかと思う。これを足腰の丈夫な人の句としても、強いて悪いというのでもないが、妻にあって、病を養いつつある人の句として見ると、さらに一層の感を強める点があると思う。須磨の保養院を辞して松山へ帰って、しばらく漱石君宅におられた。薫風や裸の上に松の影。蓮咲いて百花日とはなりにけり。朝寒や田の元響く。内玄関。十一人、一人になりて、秋の暮れ。行く我に、とどまるなれに、秋二つ。水草の、花まだ白し、秋の風。つや堂の、前に泡干す日向かな。など、滞在中の句である。須磨にも秋の句があって、松山にも夏の句があるのはちょっとおかしいけれども、松山では8月の末頃まで、初期随分激しいので、なかなか秋というような感じが起こらぬ。無論残暑にはそういないが、そこらは物の配合及び調和の上から自在なるべきが、かえって作者の手柄であろうとも言える。松山ではしばらくの滞在であったけれども、ために 教えを請う者、きびすを継いで至るというありさまで、松風会という会もこの時初めて大いに復興したのであった。11人一人になりてのるべつも、大方松風会連中へのるべつであったろう。小悪の百科日は確か8月1日であったと思うが、それまでは自分の病気保養にいとまもなかった身が、百科日というので、ありし昔のことども、一時に追走された時の感はどんなであったろう。波数最低の句を称するごとに、我知らず胸を痛ましめるものがある。松山から執教の途中、法隆寺奈良らへ立ち寄られた。大仏の足元に寝るよさむかな、行く秋をしぐれかけたり法隆寺。人もすや、梅雨の滴る石道路。月昇る大仏殿の足場かな、柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺。稲の雨、イカルガ寺にもうでけり。皆、道中の写生である。大仏の足元という宿屋の名は、確定というので、そこで、御書書きがあるかと尋ねたら、へいやりますというので、大きな盆に山盛り持ってきた。奈良の宿屋で好きな御書書きを食う。それがまた二つや三つでなくて、目の前に山盛りある。そうしてこれを剥いでくれるものが奈良の若い美女で、月は今ある日の森を入れて赤々と刺している。我も美女も月を浴びている。虫の声は聞こえるなどと来ると、ちょっと小説になりそうじゃないかと近頃笑い話があった。こういうふうにこの句集を見ても、何時はどこにおった、何時どこに移ったという四季君の動弱までが半然と知られる。句集で動弱が分かったとて、何も句集が面白くなるというものでもないが、その結果は作者が写生を重んじたということを知り得るのである。その旅行中の見聞をおろそかに見過ごさないということの他の証拠を示しておるのである。以下例によって一句一句について批評を試みる。大船や波暖かにかもめ浮く。大船や波暖かにかもめ浮く。クレミナトの実景として面白いということのほかに、この句にはなお注意して見るべき事柄がある。それは、波暖かにという中七字が個人の句に多くその例を見ない使い方であるということである。すなわち、暖かという体をかように働かしたのは、この句をもって公主とすと言ってもよいということである。もっとも今日は、雲暖かに、雨暖かに、砂暖かに、人暖かに、など用い慣れて、誰一人怪しむものもないけれども、この句以前には、何暖かと働かしたのはほとんどないと言ってもよい。暖かやとか、暖かにとか、暖かさとか、上五字か下五字に置いたような句ばかりで、また、句の数から言っても、暖かという体の句は、廃書中、まれに見るところである。読み明けカラスに、松風も春のものとて暖かに、という句があるが、個人の句は、大方この類である。乱説の梅一輪の句は、むしろ梅の句と見る方がよい。砂浜に足跡長き春日かな、砂浜に足跡長き春日かな。この句は例の色調であって、 至極穏やかに景色を著したのであるが、なぜか世は従来この景色に疑いを抱いておった。それはこの景色は砂浜に出てみたとき、波打ち際あたりに誰が通ったか知らぬが、ずっと向こうまで足跡が続いている。それをこちらから見渡したような場合であるか、または作者自身が石か貝かを拾いながら砂浜を波打ち際伝いに歩いて、ふと振り返ってみると我知らずだいぶの距離を来ている。そうして足跡が明らかに見えている。もっともその足跡は自分のばかりでなく他人のも混じっていてよい。というような場合であるか、という疑いであった。すなわち、要は、この足跡には、自分の足跡が入っているか、おらぬかということと、向こうを見渡した場合か、後ろを振り返った場合かという差である。足跡長きという調子が、足跡をなんとなく親しむような塩梅に聞こえるので、ただ、足跡長し、と言い切ったのと違うように思うところが、世の疑いを抱いた原因であったろうか。しかし、他の人にはそれぞれ定まった感じのあるものであろう。紫の火をともしけり春の宵。紫の火をともしけり春の宵。東京という前置きがある。東京の夜の美しさを表した句で、花天月地とか、金色金廟とか、さも美しそうな文句、たくさんの上等を避けて、単に、紫の火を、と言い寄せたところが、この句の魂である。ただ、紫の火、と言ったばかりでは、それほど美しい感じはしないが、紫の火をともしけり春の宵というと、それがなんとなく生き生きと美しゅう感じられてくる。つまり春の宵と紫の人の配合がそこを得ているからであろう。あるいはこの句を客観の句として、東京のどこかに紫色を放つアークライトのごときものがあるように感じる人があるかもしれぬが、決してそうでない。これは主観的に東京を表した句である。もしアークライトのごときものを演じたとしては、この句の働きどこにあるか、普通一般の平凡な句になってしまう。また実際そんなアークライトなどは東京にいないけれども、この句の周囲を言い換えれば、東京の夜の美しさは春の宵に紫の火を灯したるがごとし、というのである。前にも言ったごとく、文章で百選の文字を使うところをただ一文字で表し、絵画で数十の色彩を塗抹するところをただ一色で弁じたところに、この句の働きがあるのである。作者の創意を軽々に感化すべきではあるまい。なお、他に考えてみると、百色光以上の電気灯になると、その火のつこうとする場合、バリバリと一種の音を発して、そうして、自然、きらめくように紫色の光を発することがある。この句の趣向は、あるいはそのあたりから得られたのではなかろうか。ゆく春を、水鳥の生む黙りけり。ゆく春を、水鳥の生む黙りけり。どこかのうんざに出た句であった。黙りけりの止め方は変で、なぜ語りけりとしないのであろうなどと、千の時に思っていたが、それが四季君の句であったので、さらに一興を喫した。が、今から考えてみると、語りけりでは幼稚で平凡で陳腐で何の面白みもない。この句の取るべき点は、黙りけりの一語にあるのである。 ゆく春を、と、ややひねって出た調子といい、水長のオウム、と受けたところといい、いつものすらりとしたのとは、やや線をことにしている。そこへ持ってきては、やはり、語りけり、などと、平凡においてはものにならぬ。黙りけり、と、人の意表に入れて、初めて、守備、全きを得るのである。到底この句は、巧みな句ではない。むしろ、あまりに刹那句である。しかし、その刹那ところが、趣味を錯すところであって、あたかも、荒削りの大も見るがごとき感じである。切れだこの、荒野の中に落ちにけり。切れだこの、荒野の中に落ちにけり。この句あって以来、模倣的句がたくさんに出た。巧みを弄せず、いかにも切りだこらしい感じである。いびきすなり、涅槃の寺の裏門に。いびきすなり、涅槃の寺の裏門に。水病の絵に題した句である。これらは、大画の妙を極めておると言ってもよい。今仮に、猫一匹、かっこ、他には何もない、が、足でも投げ出して、自堕落に寝ている絵を見せて、これに、春季で、句を題せよと言われたとする。何人もまず、これに題すべき趣向に、窮するであろう。自然、春の気を探るに困難を感ずるであろう。が、この句は、猫が、涅槃に、参り合わせなかったというところに、思考を立てたため、猫という連想をも呼びやすく、かつまた、その気を探る世話もなく、甚だ自然に出来上がった。けれども、猫と涅槃との関係は、ある点から言うと、むしろ陳腐なものであるから、句の出来栄えによっては、到底、見るに足らんものとなってしまうのであったが、この句は、その併用も巧みに出して、完璧、無傷の好句となったのは、もって作者の苦心、経営の作たるを知るべきである。第一、いびきすなりという諸句、すでに凡でない。第二、裏門にというその裏門が非常によく効いておって、これが表門でも玄関でも吐きためでもよいというような、軽骨な置き方でない。猫のランダな、横着な性分がよく表されていると思う。第三、全体の調子が前の、ゆく春を、とは反対に、気が効いておって、抜け目なくできておる。世が前に、大がその他、前置きのある句に苦心されたであろうと言ったのも、決して空事でない。